草津署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。お届けするのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは年末年始における警察活動の強化、闇バイトについて、草津署管内の詐欺被害ということで、本日は草津警察署生活安全課の吉田さんと中井さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はまず年末年始における警察活動の強化についてということで、吉田さん、もう年末の放送になるんですね。
そうですね、本当に1年は早いもので、私と中井が今年の4月に初めてこの FM 草津でラジオデビューをさせていただいてから、もう早くも年末の12月の放送になりました。
いや、本当そうですよね。もうめちゃくちゃ早いです。もう年末となればやはりこう警察の皆さんのね、仕事も忙しい時期、まあ年中お忙しいかと思うんですが、特にお忙しい時期になるのかなというイメージなんですが。
はい、そうなんです。やはり新年を迎えるというにあたり、多くの方が慌ただしく動き回る時期だということで、これまで以上に犯罪や事故の多発が予想されます。
確かにこう年末年始に向けてクリスマスであったり、大晦日、お正月といったこうイベントごとも重なることから、人の動きが活発になるにつれて犯罪や事故が増えそうですよね。ちなみに年末ということで、今年の犯罪傾向はどうなってるんでしょうか。
はい、実は今年については、昨年増加した犯罪の件数がわずかですが減少しました。具体的にはまず滋賀県全体の状況ですが、令和6年1月から10月末までの間で刑法犯の認知件数は6683件となっており、前年比マイナス114件、割合にするとマイナス 1.7% となっています。特に増加数が高い犯罪として、殺人・強盗などの重要犯罪は70件となっており、前年比プラス21件、割合にするとプラス 42.9% となっています。さらに詐欺については824件となっており、前年比プラス183件、割合ではこちらもプラス 28.5% も増加しました。また自転車等ですが、1150件となっており、前年比マイナス37件、割合ではマイナス 3.1% となっています。
殺人・強盗などの重要犯罪が増加しているのは、ね、すごく怖いです。それに毎回ラジオでも警戒を呼びかけている詐欺の数も、滋賀県内ですごく増加しているんですね。
そうなんです。続いて草津警察署管内での状況になりますが、同じ令和6年1月から10月末までの間で刑法犯認知件数は971件となっており、前年比マイナス168件、割合にするとマイナス 14.7% と大幅に減少となっています。また殺人・強盗などの重要犯罪は11件となっており、前年比プラス2件、割合ではプラス 22.2% となっています。さらに詐欺については90件となっており、前年比マイナス9件、割合ではマイナス 9.1% と減少傾向にあります。また自転車等ですが260件となっており、前年比マイナス53件、割合ではマイナス 16.9% となっています。重要犯罪は増加していますが、草津署管内の件数は滋賀県内の件数よりも、この全てにおいて犯罪が減少していることがわかります。
そうなんですね。今年は犯罪が例年に比べて草津署管内で減少したんですね。 しかしこの減少した数字をキープするため年末にかけて犯罪の増加が予想される中、私たちにできることっていうのはあるんでしょうか。
はい、そこで本日は草津署管内で増加しているもしくは今後発生が予想される犯罪に対する防犯ポイントを説明したいと思います。
よろしくお願いします。
はい、まず最初に草津署管内で急増している特殊詐欺についてです。草津警察署管内では10月末までに特殊詐欺の被害では合計25件、被害にすると約9322万円の被害が発生しています。さらに今年新たに分類分けされた SNS 投資ロマンス詐欺の被害については被害件数が特殊詐欺と同じ25件、被害額にすると約2億4871万円の被害が発生しています。
同じ25件の発生なのに SNS 投資型ロマンス詐欺の被害額2億円を超えているのはこうやいかにこう SNS 投資そしてロマンス詐欺この被害額が高額であるかというのが分かりますよね。これってこういった詐欺に騙されやすい被害者の方のこの特徴なんていうのはあるんですかね。
はい、そうですね、県内全体での特殊詐欺の被害を見てみると高齢者の割合が 44.2% になっていて、一昔前では特殊詐欺は高齢者が被害に遭うイメージの方が多いと思いますが、今は実は20代30代の方でも被害に遭っています。また性別で見ると被害者のうち約 46.4% が女性の被害となっています。
特殊詐欺の被害は高齢者が多いわけでなく被害に遭う方の男女比もそれほど変わらないんですね。少し前までは高齢の女性の方がこう被害に遭っているっていうのがこう多いイメージでしたよね。20代30代の若い方でも気をつけなければいけないんですね。
はい、そうなんです。詐欺グループも日頃から手口を変え騙し方が巧妙になってきていますので、比較的若い方でも被害に遭ってしまうのが現状です。年齢や性別にとらわれず騙される要件として最も大きいのが私は騙されないという思い込みです。これまで何人もの特殊詐欺の被害者と接してきましたが、特殊詐欺の手口について尋ねると皆さん知っていましたと答えます。ではなぜ途中で詐欺だと気づかなかったのかと尋ねると皆さん口を揃えて私は騙されないと思っていたとか私のところには電話はかかってこないと思っていたと答えるのです。皆さん私は騙されないという根拠のない自信もしくはテレビや新聞だけの中の他人事という思い込みが強いのです。
なるほど、そうなんですね。特殊詐欺の被害に遭う方はテレビや新聞などで特殊詐欺の手口を知ってるにもかかわらず自分は騙されないという思い込みから実際に詐欺の電話や詐欺の被害に遭っても気づかないという状況に陥ってしまうということなんですね。
そうなんです。まず基本的なことですが、お金儲けをするのに見ず知らずの他人を信じたら絶対にダメです。
いや、確かにそうですよね。もう私もそう思ってます。儲かる話をこう他の人に教えても相手に何もいいことってないですもんね。インターネットで相手から投資を勧められても冷静になってよく考えてみましょう。また家族に相談することも忘れずに。
はい、最後に年末年始に発生が予想される各種犯罪とその防犯ポイントをお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。ではまずは忍び込み空き巣、これに対する防犯ポイントお願いします。
はい、忍び込み空き巣の防犯ポイントは1つ、外出時だけではなく在宅中であっても確実に戸締まりをしましょう。2つ、ドアや窓には補助錠をつけ1ドア2ロックにしましょう。3つ、防犯カメラやセンサーライトを設置しましょう。
では次はひったくり、これに対する防犯ポイントお願いします。
はい、 ひったくりの防犯ポイントは1つ、カバンは車道と反対側にしっかりと身につけて持ちましょう。2つ、携帯電話の操作や音楽を聞きながら歩くのは危険です。3つ、自転車や手押し車のカゴにはひったくり防止ネットを使いましょうになります。
はい、次に車上狙い、乗り物とこちらに対する防犯ポイントお願いします。
はい、車上狙い、乗り物等の防犯ポイントは、1つ、車から離れるときは短時間でも必ず鍵をかけましょう。2つ、車の中にはカバンや貴重品を放置しないようにしましょう。3つ、自転車やオートバイを止める際は必ず施錠し2ロックにしましょうになります。
では最後に性犯罪に対する防犯ポイント、こちらもお願いします。
はい、性犯罪の防犯ポイントは、1つ、暗い夜道や人通りの少ない道、街灯のない道は避けましょう。2つ、危ないと思った時は大きな声を出したり防犯ブザーを鳴らして助けを求めましょう。3つ、歩きながらのイヤホン使用や携帯電話の操作はやめましょうになります。
皆さん、ただいま説明していただきました犯罪の防犯ポイントを守りましょう。
はい、年末年始は犯罪に特に注意が必要な時期であり、警察では歳末特別警戒として街頭における活動を強化しています。皆さんも犯罪の被害に遭わないよう、一人一人が防犯の意識を高め、明るい新年を迎えましょう。
ここまで吉田さんから年末年始における警察活動の強化をお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲挟みまして、後半闇バイトについてお話をお伺いしたいと思います。
草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。
それではここからは闇バイトについてお伺いします。もう闇バイトって今はニュースで聞かない日というのはないなと思うんですが、ね、毎日ニュースで取り上げられてますよね。
そうですね、全国的に闇バイトによる犯罪が非常に多発しています。
最近のニュースでも報道されていましたが、普通の主婦が横浜市青葉区の強盗殺人事件の共犯で逮捕されたというのも聞きました。こう普通の主婦が強盗殺人事件の犯人として逮捕されたりするっていうのはなんでなんでしょうか。
横浜市青葉区の主婦は犯罪で得たお金を回収したことで逮捕されていると聞いています。こういった強盗殺人事件で得たお金を回収して第三者に渡すということは立派な犯罪になり、強盗殺人の共犯になるんです。
なるほど、そうなんですね。でもなんでもう普通のこの一般のこの主婦の方がですね、こんな恐ろしい犯罪に手を染めてしまったんでしょう。
それが闇バイトの存在だと言われています。闇バイトは X、Twitter や Facebook、Instagram などの SNS を利用して、あたかも普通のアルバイト募集であるかのように装い、アルバイトを募集します。
そうなんですね、普通のアルバイト募集のように装うっていうのは、これどういったことなんですかね。
はい、例えば高額のバイトです、簡単な仕事です、短期間です、ホワイト案件、即日支払い、男女問わず主婦でも可能、荷物運搬の簡単な仕事などと記載してアルバイトを募集しています。
簡単な仕事ですとか主婦でも可能っていうのはよくある記載だなと思ったんですけれども、なんでこのワードの中でもこのアルバイト募集が闇バイトにつながるアルバイトであることってこう読み取ることができるんですかね。ちょっと難しいなと思うんですが、
例えばさっきサリさんがおっしゃっていた 横浜市青葉区で強盗殺人で逮捕された主婦は、この荷物運搬の簡単な仕事をして逮捕されたんです。当然荷物運搬という仕事であれば引っ越しの仕事かもしれませんし、まさか犯罪で得たお金を運ぶ仕事であるとは思わないと思います。ここにこの闇バイトと言われる犯罪が多発している理由があるのです。
そうですよね。やっぱりさっきのワードからはなかなかこう結びつかないなと思うので、本当に怖いですよね。
でも闇バイトの怖さはこれだけではないんです。一番怖いのはアルバイトを始めるときに言葉巧みに運転免許証や住民票など個人情報を騙し取られます。そしてこの主婦のように簡単な荷物運搬の仕事で犯罪で得た資金を運ぶ仕事から始まります。しかし闇バイトの指示役はこういった犯罪に関わったことにつけ込み、内容もさらにエスカレートした闇バイトに加担させてきます。もちろんこの時闇バイトをやめようとするならば、犯人グループは個人情報をもとに犯罪に加担していることを脅してきます。そういった流れで最終的に今回の強盗殺人の事件に加担させられ、実行役として逮捕されたりするのです。
本当に恐ろしいですね。そういった状況に陥った時どうしていいか想像しただけでも不安になります。
でももし闇バイトによって自分が犯罪を犯していたことに気づいた場合、これ以上新たな闇バイトによる犯罪に加担しないよう自ら警察に届け出てください。それが自分の身を守る方法です。
なるほど、わかりました。でもこの闇バイトって見分ける方法っていうのはあるんですかね。
そうですね、さっき話した通り荷物運搬の仕事といえば引っ越しの仕事も荷物運搬に該当するので、この荷物運搬の仕事というワードだけでは難しいと思います。しかし前後の文脈から他にも高額バイトとか即日即金とか簡単な仕事とか記載されていれば、簡単な仕事で高額な仕事はほとんどないはずです。また SNS からアルバイトを募集していることからも、そのアカウント情報からその会社が本当に存在する会社なのかも自分自身で再度インターネットで調べるなどして確認することが大事です。
なるほど、確かに SNS でアルバイトを募集しているところがちゃんとした会社なのかを調べることは絶対に大事なことですよね。
その他にも闇バイトの特徴として、 SNS の投稿を見て応募したときにシグナルやテレグラム、セッションといった匿名性の高いメッセージアプリに誘導されることがあります。このようなアプリに誘導されたときは闇バイトの可能性が高いと思って注意してください。
確かに普通のアルバイトならこんな匿名性の高いメッセージアプリを使う必要全くないですもんね。
その通りです。こういったことでこの闇バイトを見分けて自分自身が犯罪に加担しないという強い意志を持つことが非常に大事です。しかしもしこういった闇バイトに応募してしまった、どうしていいのかわからないといったときは、迷わずすぐに警察の相談窓口#9110に電話してください。
#9110ですね。わかりました。
それと闇バイトと直接関係があるかはわからないんですが、最近草津警察署に寄せられる相談の中でも多い内容が、不審な人が家を訪問してきたという相談になります。
不審な人の訪問ですか。それはどういった内容でお家を訪ねられてるんですかね。
相談の中でも多いのは、屋根が壊れているから修理した方がいい、や、いらないものはないですか、あれば買い取りますといったものになります。正規の修繕業者や買い取り業者であれば名刺などを持ち合わせているかと思いますが、名刺などは渡してこないというのもポイントになります。
なるほど、名刺などを持っていないのは確かに不審ですよね。これどのように対応すればいいんですか。
まずはインターホン越しで相手が誰なのか、要件は何なのか確認するようにしましょう。そして 自分に必要がない修繕や買取であればきっぱり断るようにしてください。決して一人で即決することがないように家族の方と相談して修繕などをお願いするようにしてください。不審な人物の訪問は闇バイトの強盗などの当たりといわれる事前の調査の可能性も考えられることから注意して行動してください。
闇バイトの強盗、これはもう社会問題にもなってますもんね。皆さん、不審な人が訪問してきたときは注意をして対応するようにしましょう。さあ、それではここからは前回から始まりました最新の詐欺の手口のコーナーということで、生活安全課の中井さんに引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回から始まりました最新の特殊詐欺の手口のコーナーというわけなんですが、11月も詐欺の被害が発生しており、非常に深刻な状況です。ラジオをお聞きの皆さんも自分のことのように考えてみてください。今回紹介する事例は現在被害が増加している SNS を通じたロマンス詐欺になります。
よろしくお願いします。
被害に遭ったのは管内に所在の A さん、男性で、事件当時47歳になります。 A さんは令和5年5月中旬頃 SNS を通じて女性を語る者と知り合い、以降は LINE でメッセージのやり取りをするようになり、親近感を抱くようになりました。同女性を語る者から、叔父は専門の金融アナリストで30年以上の投資経験を持ち、自分の高級アナリストチームを持っています。カスタマーセンターから送られてきた口座に送金すると取引口座に資金を預けることができるなどと投資話を持ちかけられ、同人やカスタマーセンターを語る者の指示に従い指定された口座に入金したところ、サイト上で利益が出ており、その後も同人の叔父を語る者から取引所に500万円を入金すると600万円の資金になるイベントがある、投資金額が大きければ大きいほど儲けが出るなどと言われ、これを信じた A さんは同年6月20日までの間、複数回にわたり入金を続けた結果、現金合計約720万円を騙し取られたものになります。
いや、これ実際にあった事件ということですよね。本当に怖いですね。この事案を防ぐには A さんはどうすればよかったんでしょうか。
そうですね、やっぱり儲け話を持ちかけられ送金を指示する者は詐欺と見て、必ず警察や家族に相談すること。次に SNS 上で知り合った、会ったこともなく顔も見たことのない人は信用しないこと。美味しい儲け話は必ず詐欺と思ってください。
先月も SNS から発展した詐欺の被害、こちらを紹介してもらいましたが、改めて SNS は本当に注意して使わないと怖いですね。
そうですね、 SNS から始まる犯罪は詐欺に関わらず本当に増加しています。基本的に全て疑って警察や家族の方に相談するようにしてください。
わかりました。皆さん、会ったことのない人は信用しないこと、儲け話や送金の話が出たときは詐欺だと思って疑って警察や家族に相談するようにしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは広報草津12月号に掲載されております安全伝言版、こちらには、今回は年末年始の警察活動の強化、こちらについてね、紹介しておりますので合わせてご覧ください。それでは各警察署が制作した曲を聴きながらお別れです。次回もこの時間にお会いしましょう。